のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日はゲストが2人お越しいただいておりまして
そうですね、
はい。元三幕出版の編集長鈴木直樹さんとですね、
はい、よろしくお願いします。
その直樹さんの秘書というんですか、マネージャーさん秘書。
はい、そうです。
まあ、この人も、ウエンツムギ大学関西校の奈良木、
う
ん、
はい、そうです。
で鈴木のりえちゃんというんで、鈴木直樹
と
鈴木
のりえ
でですね、いつも夫婦というふうに勘違いされるという
そうです、
ね、いや、ありがとうございます。今日は
よろしくお願いします。
僕今ねオープニングでこのいつもの曲流れてきて、ちょっと今泣きそうになりました。なんかいや本当にあの1回目がまだ僕あのやらせていただいてる時は2008年の3月11日が1回目だったんですよ。でこの曲を使わせていただいたのが
今日12日やから16年。
そうですよ、だからちょっと今うるっときてね、は
あ、もう大体ね何かにつけてこう長続きしない僕が、
はい、いや素晴らしいですよね。
16年、
今日で414回目でございます。
うわ、はい、すごい。
これなんか、ま、着にいる人がもうやるもんなんやという空気を作ってくれると、はい、意外と僕持続性は作れるんだよね、これね。
いやさっきのビリーさんにね、まあ、トモキとどれぐらいの人が聞いてるんだって話になって、
ああ
いやもうなんだかんだ30万人ぐらいじゃないかっていうのが、うん、
はい、
サンマーク時代が13万人までは覚えてるんですよね。
あの尾崎さとみさんが来た時が特別よう視聴
めちゃくちゃ、はい、あれ50万超えました、
ね、50万とかね、はい、
すごいですよ ね、 ね、まあ、長寿の番組というかね、
長寿番組ですよね、
はい、うん、
あポッドキャストとしては、
そうです、
始まったばっかしの頃に、
そうです、あの時
まだああいう仕組みができたばっかの時に直樹さんが、
はい、
こんなんやったら絶対ええと思うわ言うて、
なんで俺がやらなあかんの YC レコーダー渡したら、なんで普段喋ってる俺がやらなあかんのみたいな、
初めて抵抗してはったわけ
そう、はい、ええー、と思う。でも
ちなみに聞いてる人にちょっと補足しますけど、
はい、
なんで俺がってそんな言い方はしてない
でも文明さんは本当あんだけ毎日いろいろお話をしてるんですけど、ちょっと新しいことを提案すると最初少し提案するんですよね。
あ、
なんか 0.2 秒とおっしゃってる割にはってでも馴染んでくるとね、もうずっとそこにこう一生懸命やってくださるっていうのはもう今も変わらず、
いやいや、
すごいですね。
16年って言われるとね、
すごい長いですね。
いや、ちょっと最初のお話していいですか。
どうぞ。
さっき実はあのみんなでお昼ご飯を、
はいはい、
あのビリーさん の、 あの素敵な紹介のお店を食べに行って、
ね、美味しかったですよ。
で北海道の話をね文明さんがされた時に、
うん、
まあ、あるところに行ってある親父と仲良くなったんだっていう話をされた時にですね、
うん、
一発目にその親父に歯がないっていう話から入ったんですよね
はいはいはい、はい、
でうわーというのはね、やっぱりその話し方セミナーっていうのを昔やらせていただいた時に、
うん、
やっぱり話し方のコツいくつもあるけど、
うん、
聞いてる人の頭の中で情景が広がるように話すんだっていうのでね、あの時ふっと思い出したのが、
うん、
カフェの中で花のことを一切触れずに綺麗な花がある表現をしなさいみたいなテーマが出てきて、
お題を僕が出したんですよ。
花のことを触れずに花のことを花があるがごとくっていうのが、まあ、さっきの親父のいきなり歯がない親父って言った、もう歯がない親父が頭の中にそのなんか食べ物屋さんのことよりもやっぱすごいなと思って、多分計算されてないんですけど、
うん、
頭の中でイメージまずしてもらうっていうのがなんか進行調的にあるんでしょうね。
まあこれ反射的なんですけどね、うん、まあ、要するに、まあ、歯のない、まあ、あの人77言うてあったと思うんだけど、
うん、
あの僕2回目だったんですよ、
はい、
その前半年以上前に1回行って、
ね、おっしゃってました。
すげえ頑固やじみたいな感じだったのに、うん、なぜか妙に仲良くなって、はい、で外に出てから2人でいつまでも抱き合ってですね
昼間からそういう話を聞かされて
ほんで半年以上も間が空いたのに、その昨日おとつい行っとったんですよ、
はい、
いや親父覚えてるかなと思いながら行ったら顔見るなりおお言うてねよう覚えて覚えてるんだろ覚えてるかなって言うてほんでほんまやったら12時でピシャッと閉めるようなね、もう食べてる最中でももう帰ってくれみたいな人やのに、はい、なんかもう12時半頃になってさあおいらもそろそろってなったら、はい、お前まだ帰るなよって言い始めて
ワインを持って
ワイン2本持ってやってきてねでなんか飲もうぜとか言い出して結局3時半ぐらいまでおったんですよ。で後半も僕もベロベロになってその歯のないおっちゃんと何遍もチューしてましたからねいやそれがオチなんで歯のないおっさん言って最初に振っといてあればチューに結びつくとは誰も考えないと思うんで
文明さんの話ってこう一つのテーマがあるもとに話が始まるんですけど同時にいくつもねラインがこう情景が浮かぶようにこう畳み込まれてるっていうかね
仕込んでありますよね。
そうなんですよ。歯のない おっさんから親父から頑固その親父が最後中まで行くっていうのがもう話の大筋とは違うラインでも頭の中でこう同時並行的に動いていくっていうか、だから僕2007年から担当させていただいてるんですけど一時最長1週間ぐらいかなこう旅に同行して何がそんなに受けてるのかなっていうのを自分なりに調べた結果がやっぱり映像が浮かぶごとく話を聞かせるっていうのがやっぱり リピートの一つのねまたこう味わいたくなるっていうかなんかそういうとこありますよね。
ありますあります。
それはねちょっと誰にも真似できないっていう、だから文明さんみたいに講演回数やってる人もいないですけど文明さんみたいに話ができる人も会ったことないですよね。
そうですかね。
うん、あんまり本人の前で言うとねこうだんだん悔しくなってくるのでもうこれぐらいにしてますけど、そう今日さっきそういうことがあってね、あさすがやっぱりあのイメージから入るんやなっていうのはね、うん、そんなことがつい数時間前
に最近本当ね、あのあそこそ今月20日の日にも、はい、あの時ぶりの話し方教室話し方セミナーやるんです。
あすごいあれね、2010年の7月ですよ。
14年ぶりに。
わすごい、あれ結構やってほしいっていう人多かったんですね。
そうなんです、言われてたんですけど、うん、いやこれはなんとなく僕の中で、はい、この隠し持ったカードというかですね、
あ当時もおっしゃってました。
あ本当、
はい、言ってました言ってました。
要はこう、まあ、いわゆるあの講演っていうのとはまたちょっと毛色の違う、はい、なんかこう僕の中にあるこの一つのスキルをねこう分かりやすくで誰にでもこう、うん、ある程度ができるようにという
なんかこう自分の手の内を見せる感じじゃないですか。
そうでそれはもう絶対やるなら伊勢でしかやらんって決めて、はいはいはい、でその話し方セミナー始める前に一応全員ご案内して伊勢神宮に行って、うんうん、であの自然環境音しかない、はい、あの神宮の中を一緒に歩いて僕がいろいろ説明したりしてね、はい、でまずはね耳のトレーニングをしてから話し方セミナーに入りたいん
です。深いじゃないですか、
は
あ、多分その14年前は一回やっていただきましたけどちょっとまだこう手の内を見せる感があって当時の文明さんはまだちょっと抵抗があったのかもしれないですね。だから年を重ねてだんだんこういぶし銀度が高くなってきたらいや一世でまず耳のなんて、ね、当時はちょっと考えられないぐらいですよね。
でね、あのオノマトペの世界というか、はいはい、で日本人は特に耳がいいから
そうです、ね、
こう会話の中に擬音語がやたら入るじゃないですか、はい、こうなんかあのツルツルするとかね、はいはい、サラサラとかね、はい、なんか雨がザーザー、ちょ
っ
となんか
僕の頭皮見て言ってましたね
思わず言いましたね頭を見ながら髪の毛サラサラって
言われてるのかなと思ってだから
そういうもう一日何千回も、うん、このイメージ音のイメージで、はいね、だってサラサラとかザーザーとかビュービューとか、ね、日本人やたらこれを使うんで、なんであのそれとかあの虫の声とかね、はい、ああいうのもみんな耳澄まして、だって僕らの先祖さんから昔から英語には訳せない素敵な日本語の一つに、うん、虫の知らせってあるんです。虫の知らせってこれ英語に訳せないら
しい。確かに、
だって虫がメール送ってくるわけじゃないわけで、虫が手紙に書いてちょ読んどいて時間ある時言うて持ってくるわけじゃないから
隠せないですね、う
ん、だけど日本人にはあるじゃないですか、うん、なんかおじいちゃんの夢見て、はいはい、あなんかちょっと虫の知らせみたいなの感じるわ言うてね、はい、ああいう そのすごい素敵な耳と、うん、この音を通してイメージを伝えるということを、はい、日本人はみんなめちゃくちゃできているはずなのに、そうですね、話すとなると下手になるんですよ。あっていうことの持ってんねんよみんなっていうね、はいはい、なんかそこの確認が準備運動で、うん、で本ちゃんはそのうちの店来てから
めっちゃ深いじゃないですか。
そうなんでしょう、もうこれだいぶええもん作ろう思って、
それでも評判良かったらもう一回とかっていうのまたやるかどうか分かんないですよね、
まあ、皆さんの雰囲気見てですけどね。でも今回行けへんから2回目やってっていう話はもう意外と早くもう募集締め切ったんで、
いや確かに聴覚、まあ、嗅覚もそうですけど感覚からこう皆さんに話し方とか聞き方とかね、うん、ビリーさんの、うん、そういう入り口って確かに必要ですよね、うん、ちょっと今麻痺してしまってるとこ、さっきのあの例えば英語だと123って123しかないじゃないですか、うん、でも日本語だと例えば虫1匹数えるのも1匹2匹、うん、3匹って急にこう数とともに音が変わってったりとか、
でも他の動物も虫も1匹ですけど、
はい、
ね、大きいなって牛豚馬になってくると1頭、はい、2頭というよ、ね、
はい
はい、鳥は1羽2羽、
はい、
で魚1尾2尾、
はい、
これってなんでそうやって言うかっていうのね、僕はある人に教えてもらったんですけど、はい、命を大体人間がいただいていきますけれど、はい、お皿に残るものを数える単位に、
あ、
だから牛や馬や豚は頭まで食わんでしょ、で、ね、で魚はおっぽんまで食わんでしょ、はい、で鳥は羽のほわほわしたところまで食わんやないですか、
あ、
だから皿に残ったものを数える単位に、だから人間はまあ、誰かに食われることはないけれど人間のこと1名2名って数えるのは死んで長残るからっていう、なるほどと思ってですね、
日本語ってすごく豊かなんですよね。
500通り以上あるらしいです、日本語はね、この数を数える 1,2 の後ろにつける言葉がね、
はいは
い、神さん一柱二柱
ですよね、
便器とかは一末二末、
末って何なんですかね、
一つ据えられてる、便器が据えられてる、
なるほど、なんかそういう解説もちょっと一見うんちくですけど、多分僕らの五感をこう育てるきっかけになるような、いやこの間の誕生日っていう字の誕っていう字がどういう意味か知っとるって聞かれて、知ってますか誕生日の誕って、あれね、嘘偽りって意味らしいんですよ、嘘偽りの世界に生まれた日っていうのが誕生日で、で亡くなった人のことを生前っていうじゃないですか、
そう、僕あれが前から不思議やって、
なんで生きる前って生きてるのにって思うんですけど、多分深い意味で日本語が使ってる誕生日とか生前っていうのは実はそれこそ裏の裏じゃないけど、なんか深いところの意味があるんでしょうね、きっと、
まあ、そのね生前が僕、まあ、前から不思議やったんです、はい、よく喪主のね、
はい、
ご主人亡くなって奥さんが、はい、もう生前から大変お世話になりって、いや死ぬ前に世話になっとったんでしょっていうね、
いや僕も思ったんですよ、
うん、
だからその魂ってもしあったとしたら、うん、体から抜けることが実は本質的な生っていうかですね、
うん、
だからこうあの一神教の国だと天国亡くなってから天国地獄って話になりますけど、うん、実はあの日本的な考えだとこの世界に全て天国もあり地獄もあり、うん、自分の見方によってもすでに味わってるっていう話も聞きましたね、うん、ちょっと仏教的な話なんですけど、うん、いやなかなか日本語は奥深いなっていう、
面白いですよ、
面白いですよね、
なんである意味ではそういう五円紬大学ってやってるのってビリーさん、ね、第二講義入ってもらって聞くというこの聴覚、はい、で参考決めは今度肯定語を使おうよというこの口から発する言葉、はいはい、で最近多いのはその杉浦誠二文字職人がね、はい、あいつがそのやっぱ日本の言葉の面白さっていうか、うん、持ってる自分の名前の意味合いみたいなものとか、
文字職人ですからね、
うん、なんかその語感を活用するみたいなものが五円紬大学の学びの背景にはなんかあるんですよね、
う
ん、
だから結局あのコンピューター出てきてスマホ出てきて、うんまあ、ガラケーも出てきてこう便利になってるんですけど、五感のこう感覚的な力ってちょっと僕ら忘れてるところがね、
うん、
目で見てこう倍速で映画見たりとかっていうスキルは上がっても、うん、なんか大事なことを感じる感覚ってプラス第六感とかも、うん、ちょっと逆に文明さんとかビリーさんが、ね、思い出すような、うんきっかけにも話し方をやったり聞き方っていうのを ミックスしたら本当それこそ僕がやってる編集っていうかね、うん、なんかそういうことはどんどんやってほしいんですよね。
うん、昨日夜夜中に何気なし見てたテレビでも、あの阪神タイガースのね、
はい、
あの近本って一番バッター、不動の一番バッター、打率も良くて日本シリーズ MVP 取った、はい、まあ、彼、まあ、アンダー製造機みたいなところあるけれど、はい、だけど例えばあの今メジャーに行った山本由伸という、はい、彼はあの投げるときあんまり足を上げずにすり足でピュッとくるんですよ、うん、はい、であれ実はピッチャーの指からボールが放たれてからホームベース上に来るまでって 0.34 秒なんですよ。
あ、
でも山本由伸はあのすり足で投げることと、はい、あ、なんていうかな、前でボールを切るから 0.2 秒かからずホームベース来るんですよ。なんでこうバッターが、あ、これはストレートかもスライダーかもとかっていうことを感じてから動き出すまでに 0.34 秒かかってしまうんですよ。
もうじゃあボールは
来てしまってるんですよ。でそれを捉えるためには考えたらあかんということに気づいた近本が、自分の人間の脳の中にあるこの認識するとかそれを知ろうとする認知、はい、認知を超えるところに行かないと山本由伸のボールは打てないっていう、その認知を超えるためには、はい、無意識で振ることしかもう方法がないっていうところに近本がたどり着いていったというね、はいはいはい、そういうテレビ機能や
ったんですね。面
白そう。まあ一アスリートになったらもうそうなんですよ、理屈じゃないんですよね、もう第六感みたいな。
でも文明さんももうこんだけ講演やってるとちょっと今の関連してこうゾーンに入るとかね、毎回ご自分が話してくれた部位を僕は取ってそれをチェックしてもらうために結構当時初めて自分が話してるのをフルで見たっていうのがあってその時に途中で、あ、ここで入ってるわとか言い出して、何ですかそれだったら、そのゾーンに入ったっていう話をされたんですよ。なんかそういうのありますよね。
あるある。僕はゾーンは意外と僕は操れるんです。
ああ
、そろそろちょっとなんとなくこの流れを、はい、一応読んでるというか、はい、偉そうなこと言いや、なんか天井から全体を見渡す鳥の目で俯瞰しているところと、90分なり120分なりの時間の時の流れを作るのは魚の目かなと、はい、で気になるお客さんが必ずいるん で、
はい、
でその人のところへビューと飛んでいくなんか虫の目みたいな、うん、一応3つの目を活用しながら僕喋ってるんですね。でその時の全体に、あ、ちょっとなんとなく空気がよどんできたかなとかと思うと、うん、よし、そろそろ皆さんの意識バシッとこっちに集中してもらうためにゾーンに入ろうかねって、自分でゾーンに入ろうかねと思ってゾーンに入るんです。
それは結構初期の頃から、
いや途中からですよ、ある頃からか、そういうことが操れるなこれって思うようになったんで。
じゃあ、あんだけ一生懸命喋ってる内面ではこう俯瞰した意識っていうか、
そうなんです、もうほぼ無意識に近くなってくるんです。そんなもんで時間軸が分からなくなって、
あ、
で時計を見ようともしないし、はいはい、水を飲もうとも思わないし、そういう感覚がなくなっていくんですよ。
確かに水
飲んで、水一滴も飲まないでしょ僕。
姿見たことないですね、うん、
よっぽど前の日たくさん飲んで二日酔いでねそれが喋る直前にめっちゃニンニク臭い味噌ラーメン食べたとかねそういう時はたまにちょっと水飲むことある
んです。飲んで出る前に昼寝して起きてきた
とかね。そうそうそう。
いやでも今さっき聞いたら五円紡ぎもね、もう全国に広がっていって、
まあ、
僕も実はあの2007年からね担当させていただいて、こうやってるうちに悔しいけど自分がどんどんこう踏み上げチルドレンになっていってくるのが分かるんですよね。でひょっとしたところになんかもうこんな身振りなんかも、あれ、なんか踏み上げさんみたいな感じだったり。でも今気がついたら今日ね来てるお二人も五円紡ぎ、
そうですよね、
事業生でも全国に延べ何人ぐらいいるんですか。い
や、それは何千人ですよ。
ゼリーは聞かんでしょ、
ね、万行くでしょう ね。
だって五円塾だけでも結局トータル7期までやって、
うん、
なんだかんだ多分1000人以上、なんだか1000人いってないから、
1000人はいってないから。
でも紬になってからめちゃくちゃ広がりました
よね。広がりました。
今で何校ぐらいあるんですか。
今年動き出しますっていうところは19校あるんですよ、はい。19校今年は動くんですけど、あのこれから開校していくんですけど、はいはい、でもまあコロナをきっかけにちょっと止まってしまって、うん、再び始まってないというところが 7,8 箇所あるんで、
だって 一つのとこもこう第1回目とかってもう7期とか、
そうそうそう
ね、8期とかっていうのもザラにあるじゃないですか。
昨日は北海道は今度第9期が始まるためのプレ公演をしに行ったんで、でその後にハーナイオさんとチューしてね
でもビリーさんもね第2項でこう行かれてるって話を聞いて、いやもう1ヶ月のスケジュールがかなり紡ぎで埋まってんじゃないですか。
ビリーさんは第2講義だけなんで、はい、まあ、今年は言うたら年間で19回、
まあそうですね、その19項が動くってことはそうですよね。
ビリーさん時間を与えると結構最終終了式の時とかもちょろっと遊びを来てくれたりね、
で俺卒業された方が次のじゃあ例えば北海道だったら9期の次の10期をじゃあ
9期生が大体手挙げるんです。で手挙がらなかったらそこでもうここはもう一時停止みたいになる。
でも OB OG が、
うん、
いや
それはいかんって言
う
て
場合もあるんですよね。
2,3 回前の人間がやるって言い出す時もあるし、
いや去年からも何かの集まりで、まあ、僕の映画をこう支援してくれる人たちがいやつむぎの何校どこどこの何校っていうのがもう、まあのりちゃんがねそもそも僕のマネージャーやってくれてる鈴木のりえさんがもうつむぎ出身だし、ともきさんもつむぎ出身だし、はい、なんかチルドレンだらけ
一言も喋らんなのりちゃんなんかそこになんか雪見大福お供えしてあるみたいに見えてくる
でもの
りえちゃん見てると俺いつも雪見大福が頭に思い浮かぶんですよ。
でもつむぎの卒業生同士で結構仲良くね、ともきなんかもしたりしてるんですよね。
そうですね、ありがたいことに全国に友達というか仲間ができるっていう部分では、
うん、そうですね、うん、
めちゃくちゃありがたい関係性になれてるかなっていうふうに思いますね。
ともきもそのジェンダーというあれでね、はいはい、で、まあ、今うちにちょっといて公演いくつかいくつかとこう、はい、今行かさせてもらえるようになってしてきたけど、はいはい、この間もろかったな、あのゴルフに行ったんですよ、
一緒に。
そうそう、あの阪神の元監督の矢野さん、
矢野さんと、はい、
矢野さんとだからてっぺんの大島圭介と、はいはい、で僕とそれこそ文字職人の杉浦誠二、はいはい、であと、まあ、あの矢野さんのマネージャーとか知り合いとかなんかそんなで、友樹も一緒にその時行って、はいはい、でまあ、ゴルフ回って、はい、でその晩みんなでコテージで泊まって、はい、で次の日もゴルフしようということで、はい、でみんなで大浴場入る時に、はい、あ、ともきお前大浴場男湯デビューの日来たぞこれって言って
デビューだったの、
はい、デビューですね、みんなに入るの
も やっぱりそんな人と男湯に入るっていうのはそうやっぱ抵抗あって今まで
そんなこと考えたことなかったけど確かにそうだよね、
うんうん、そんでよし今日はもうねちょみんな協力してよって言ってともきの大浴場デビューやと、
はい、
ほんでそれが絶対下から覗いたらあかんで言うて
一番覗きそうな人が言うっていう
だけどあのなんか写真記念に写真撮りたいなってことになったんでそれは他の人おるとこで撮ったらなんかね、はい、そんな風呂の中までカメラ持ってたらあかんみたいな当たり前のこっちゃから、うん、多分貸切風呂借りよう言うて、はい、それで貸切風呂借りて借り
た
んですか。それで友樹を中心に、はい、右隣に矢野さん左隣に僕
すごい、
でその横に大島圭介や杉浦やって、はい、でみんなで写真撮ってそれであの湯船に浸かってるところ、
はい、
うん、で友樹、ついにあの大浴場デビューみたいな、
どうでしたか。
いやもうなんていうんですかね、やっぱ怖かったんですよ最初は。
そりゃそうだよね。
なんかこう一人で知らない人がいっぱいいてて、はい、一人で入りに行く分には、うん、いいんですけど、知り合いと
行ってる
っていう人たちと行くっていう方がすごい怖さというか緊張感みたいなのもあるし、はい、こう見られるっていう、こう抵抗感っていうのと、はい、あの皆さんがすごい気を使うんじゃないかなってい う,、うんうん、こうちょっとどうしたらいいんやろうみたいなのがあったりとかして、うんうん、あどうなんやろうと思って、うん、多分一番緊張したのはゴルフ回るよりもお風呂なんですよね
ゴルフより
お風呂かるわ。
やけど入ってみて、あなんかほんまにこれが裸の付き合いってこういうことなんやなって思うのが、体も裸やけど心もここまで見せれるんやからって思ったら、もうなんかすごいこう開放感が なんかこう今まで入ってるお風呂もいつも裸でもちろん入るんですけど、それには感じない開放感みたいなのをすごいこう清々しいというか、
いい経験でしたよね。
もうその他の矢野さんもそうやし、みんなもね、なんか何の違和感もない俺はともきのことを、そのもともと女の子とかっていう意識もみんななかったん
だ。なかったですね。
普通に男同士で肩組んで入って写真撮ってみたいな。ほんで矢野さんも写っててしたから、 SNS 上げるってなったら矢野さんのマネージャーがどうかなこれどうかなって なってきたから、はいはいはい、じゃあ SNS 上げるようにもう一枚今度ほんと矢野さんあのシャッター押してくれる矢野さんあのカメラマン役してもうてんね。で矢野さんが写ってないやつを SNS で上げましたよね、は
い、いや僕去年初めてあの三重県の伊賀のね、はい、ある中学校の公演があるっていうのであの京都から長谷さん来たんですけど、今トモキはお風呂体験で自分が解放されたって言ってましたけど、トモキの話を聞いてる中学生あれ1年生
2年1年生のみですね、
はい、僕はの彼らの背中越しにみんな56もっと80人ぐらいいたのかな、
いや50人ぐらいですかね、はい、
なんかね後ろから見てても子供たちの気持ちがそれこそ解放されていくのが分かる。もうあのセキュララに自分の体験をね、こう注射打って何回目でこうなったこうなった声がこう変わったっていうのをちょっとびっくりするあの話があって、もうそれを聞きながら子供たちがあここまで自分をさらけ出していいんだなっていう感じがね後ろから見てても分かりました。
で同時に僕ね、ともきが学校公演行けばね、先生方がもういじめをやめろとか、いじめをなくそうとか言わなくても、なんかいじめみたいなしょうもないことしてること自体がかっこ悪いやんけっていうふうに自分らが気づいた時に、本当に根底からそういういじめがなくなっていくっていうのに導くことできるのって、僕ともきみたいなやつやと思うん
ですよね。確かに、でその学校は聞いたらその校長先生が、実はうちはあの女子がズボン入ってもいいし、まあ男子もあの場合によってはスカート OK です、まあ、履いてる人はいないんですけど、じゃあそういう今回のトモキさんみたいな感じの葛藤を持ってる人はいるんですかって、やっぱりいるって言ってましたね。だから多分おそらく他の学校にも少なからず
いますいます。
でも本当は三宅さんの時代っていました、
どうやったの、そうジェン
ダーとか、ね、僕はね後々デビューしてたっていう人は聞いたんですけど、
不登校っていう人は中学校の時ね、学年60人で一人だけね不登校っていう子、女の子って、3年間の間に3回か4回しか顔見えへんかったですからね。
だからそう、トモキの役割はね大きいなと思いながら、
大きいですよ本当に、ああしなさいこうしなさいを超越した、それも認知を超えた世界いっちゃうかなと思うんで、
でもね、みんなが風呂で肩組んでも、もうたった一人だけ下から見てやりたいと思ってた人から理想な気が
そうけどね、そうけどそう言いながらね、僕優しいとこあるんですよ。
そうなんです、
ね、その湯船から出てきてね、はい、で脱衣場のとこまで行くでしょ。でその時に、まあ、タオル1枚しかないわけやから、まあ、一応その前隠さなあかんやないですか、うん、で前隠すタオルもある瞬間は絞らなあかんし、はいはいはい、でそれがあるから、あそうや、トムキまず腰にバスタオル任してやらなあかんと思って、僕誰よりも早く脱衣所行ってトムキのバスタオル1枚持って、俺もって湯船近くのとこまで戻って、あトムキさっきこれ腰負けって、
い
そしたらタオルも絞れるし体も拭けるやろう言うて、したらもうね、そういうこう地味なところにね優しさを、
16年担当してて1回もそんな優しさないいい話じゃないですか。
いやいや、またまあちょっと時間も落ちても、あこれ締めの時はお届けしました、中村文明と鈴木直樹と、はい、鈴木のりえと友樹とビリーで お送りしましたってやりますから、
はい、分かりました、
というのをちょっと今伝授してる間に時間が来ましたんで、はい、続きはまた次週の収録でということで、はい、お楽しみにしていただきたいと思います。お届けしました、中村文明と
鈴木直樹と
鈴木のりえと
友樹と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
僕と共に笑い飛ばそうよ、君にしかない今できること、仲間はほらこんなにいる。